コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
こんにちは、男性介護者を支援する会の山内です。男性介護者を取り巻く社会環境というのはいろいろあると思うんですけども、その中で今日は、介護保険制度ということで皆さんと考えてみたいと思います。介護保険制度、いろいろ複雑な制度でして、在宅での場合、そして制度利用の場合、施設利用の場合とかいろいろな場合が想定されています。で、我々実際にそういう場に遭遇したときに何を選べばいいのかと、でどういうふうに考えていけばいいのか、ね、将来は一体どうなるのかと、施設を利用するにはそれなりの負担が必要ですけども、その負担は一体どうなるのかというようなことがあります。でこれもやはり初めての方というのは全く先が見えないということで、いろいろな不安があるかと思います。でそういうことで今回はそういう点を話し合っていきたいなと思います。奥村さん、介護保険制度利用されましたか？
はい、今現在でも利用はしとるんですけれども、私の場合はですね、おふくろが、去年、10月に、入院するまでですね、要介護2が、数年間あったんですけれども、その去年の8月に、倒れまして、救急車で病院に運ばれまして、1ヶ月間入院している間に要介護が2から5に移ったんですよね。でそれぐらいいわゆる急激に体の変化がありまして、結局そこではもう見てくれないという形で、一旦退院してですね、在宅介護という形になったんですけども、やはり要介護5ではとてもじゃないが、私と嫁さん2人で、移動、トイレ、食事、その他諸々の介護の内容ができるような状態ではなくなってきたという形で、結局もう施設を利用せざるを得ないと、いう形でいろいろ探したんですけども、特養に問いかけてみると何百人待ちという形の返事が返ってきて、それも数ヶ月後じゃなくって、下手したら数年後しかもう受け入れは無理やという回答が返ってきた時に、もう、ケアマネといろいろと相談してですね、結果的には、介護、療養型医療施設というところに、うまくタイミングよく入れたという形で、安心して、今現在はそこに入れとるんですけども、やはり要介護5という形で、今は現在は1割負担という形で、済んでますので、おふくろがもらっている年金の範囲でなんとか、やっているというのが今現在の状態ですね。それもやはり介護保険に入ってたから今に至っているというような状態ですね。
なるほどね。やはり、その家族の状況というものを見ながら、いろんな制度を利用できるということが基本的な大事なことだろうとは思いますね。小泉さん、奥さんの時にどういう対応されてましたか、その関係で？
そうですね、私が一番最初に悩んだと言いますか、とにかく突如病気になってしまって、一緒に介護しなあかんというのを思った時なんですけども、制度自体が、介護制度があるということ自体はもう当然新聞とかいろんなもんで分かってるんですけども、どのようにして利用していいかということが分からない、具体的にどういうの援助してもらえるかということもわからない状態ですね。だからもうどこへ行っていいかわからないんで、結局公の公共機関の、市民相談室ですか、あそこ行けばなんとか具体的にこういうことが手助けあるっていうことを教えてもらえるんじゃないかというところを思いまして、そこの相談室の 先生ですねにお話ししたら、こういうところへ話しに行ったらもう少し具体的なことを話してもらえるんじゃないかということで紹介してもらって、非常にこう助かったという思いではあります。
ありがとうございます。介護保険制度ができてもう10年になるんですけども、その中で、以前やったらもう少し使いやすい保険制度であったなぁと思えるようなところでも、10年経つとやはり歪みが出てきて使いにくい面もありますね。で、在宅の場合と施設利用の場合とで、扱いが違うとか、でもう完璧に縦割りの制度ということになってまして、その横横断的なそのかなりその融通の利くような制度ではなくなってきたという感じ私もしてます。で、まあ、そういう中で特にいろいろといろんな施設を探してきて、なかなか施設が見つからないという経験をされてます田村さん、また意見を聞かせてください。
ですね、私はまあ介護をした当初はですね、まず訪問介護、まあ、ヘルパーですね、それとか、まあ当然入浴介護もって言いますか、まあ、看護師さんが来ていただいてますから訪問看護ですよね、それと訪問リハビリテーションという、まあ、訪問リハ、それをまず、まあ、在宅でやってもらって、まあ、一応それで父がですね歩けるって言いますか、手引きでもそういうふうに車椅子に乗れてですね、あるいは手引きで歩行ができるということになってきたとき、あとはですねもう在宅ばっかりに置いてるんでなくて、やっぱり日常生活に戻していくためにはやはりデイサービスとかデイケアを利用していくということを、まあ、ケアマネージャーとから言われまして相談してですね、まあ、そういう施設を今度探すと、まずでケアの方を探したんですけれども、まあ、その時ですね、いかんせん入院してた時に、その2ヶ月入院してた間にですね、MRSA っていう感染症にかかってしまって、まあ、統一診断書っていうのをそういう施設を探す場合にですね、それを持っていくわけなんですけれども、実際にせざるを得ないんです。その時にそれを見たらですね、施設の方はMRSA ではこれは除菌してくださいという、まあひどいところは2回除菌の証明をしてくださいというようなことを言われて、もう最初ずっとこう車で探したんですけれども、車でも追いつかないので電話でこの作戦でやったりとかしましたけれども、そういうところが圧倒的に多くて、結論的に言いますと36箇所当たりましたけれども、 OK が取れたのが9箇所でしたね、4分の1です。で、まあ、それを私はかかりつけ病院の医者にですね、先生これ除菌してもらえないことにはデイサービスとかデイケアにさえも施設利用できないじゃないのと、どうしてくれるの先生やってよと言ったら、先生はいやこれでやる必要はないんだと、そんな抗生剤をどんどん使うとそれに対する耐性菌ができてしまって、逆に今度またそれ以上強い抗生物質を与えざるを得ないと、そういうことはいたちごっこになってしまうと、それよりもそれと、まあ、体力的にも高齢者は弱っていくというよりも、こういうもうMRSAとか感染症というのは常在菌で、誰もがもう 50%、60% 一般の方でも持ってるんだと、何も補菌してるだけで感染はしていかないんだと、医者でも看護師さんなんかでも病院ではたくさんいて、その取り扱いを気をつけてればいいんだという話なんだけど、先生はそう、医者はそう言うんだけども、老健の方の医者はそうは言わないっていう話で、なんだこれはとかいう感じで、もう頭に来て役所に言ったりとかいろいろしましたけれども、まあ苦労しましたね。まあ、それが、一つは見つからなかった理由で、もう介護離職まで追い込まれたというのもあったかもわかりませんけれども、そういう意味でですね、もう非常に、まあ、これは介護保険と関わる問題がちょっとずれているかも分かりませんけれども、いろいろやっぱり介護保険が10年経ってですね、いろいろこういうサービスができたということは、私たち在宅介護者って非常に助かるわけですよね、以前にない時よりも。ただまあそれがだんだん10年経ってきて、先ほど山本さんも言われているように複雑化してきて、何が何だかわけわからない、なんとか加算なんとか加算で取られて、何なのこれはという部分が出てきて、今後これをどういうふうに見直していくかという部分も、今10年目が経ちますから、介護保険できてちょうど10年目ですので、 ちょうど介護保険制度を検証していくと、我々利用者の立場から検証していくといういい機会ではなかろうかというふうに私も思ってまして、皆さん介護保険いろいろサービスを受けられていると思いますから、そういう部分でのサービス の、 この使いづらい部分、こういうことをやってくれ、サービスやってくれればいいのやってくれないとかいう話を聞かせていただいて、一緒にその部分にお話をしてですね、こういうところを直していこうというものを作っていきたいというふうに、私自身もいろいろ経験してきてますから、皆さんのお話とともにやっていきたいというふうに思ってます。
ありがとうございます。実際に介護保険制度を利用しようと思うと、皆さん方当たり前のことですけども、知識が足らないということで、どういうふうに選択していけばいいのかと。で、介護保険制度、今も話があったように長年経つとやはり矛盾歪みが出てきます。で、その矛盾歪みを正すために、厚労省からもうどんどんと通達が出てきています。で、その通達に振り回されて京都市の介護保険課の職員さんたちも大変なようです。で、それを実際にいろんな申請相談があったときに、どれをどのように当てはめていくかということでも随分と苦労されているようです。で、私も実際に施設を選びたいと思ったときに、なかなか思ったところへ受け入れてもらえないというようなことがあります。で、私の妻が今老健でお世話になっているんですけども、老健で医療設備と併合されているところで、そうでないところとかあります。で、私の妻は、少し医療でお世話にならなければならないところっていうのがあるんですけども、そうなると、医療設備と併合されているところでないと受け入れられないと。で、現実に何か起こった時にどうするんやということで、どうしても一般の老健からは回避されるというようなことになります。で、介護保険制度の中でマニュアルに書いてあるんですけども、自分でその施設を選ぶことができるというようになってるんですけども、やはり施設側に選択権があるというようなところが垣間見えます。で、この辺でどういうふうにうまく利用すればいいのかというようなことも、どうぞ我々と一緒に考えていきたいと思いますので、皆さん方のその意見で困ったことを、これからどうしたらいいのかわからないというような疑問、そんなものをどんどん我々のところへ持ってきていただいたら、一緒に考えていけるんじゃないかなと思います。辛いことを一人で抱え込まないで、我々と一緒にどうぞ共有してください。そういうことで、先が見えてくればより良い介護ができるものと思いますので、お待ちしています。その我々友という場を作ってますけども、そのことについてお知らせします。
はい、男性介護者の集い友は男性介護者の語りの場、つながりの場です。毎月第2水曜日木曜日の開催です。1月は1月12日水曜日、13日木曜日の開催となります。時間は11時半から14時、場所は喫茶ホットハート、お池通り西王子西入北側の喫茶店です。どなたでもご参加できます。皆さんぜひご参加ください。お待ちしております。
次回は医療と福祉介護ということで考えてみたいと思います。また皆さん次回もどうぞ聞いてください。今日はありがとうございました。